日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今週は堀田正人編集部長です。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの堀田正人です。よろしくお願いします。
さて堀田さん、前回ご出演時に伊勢神宮のお話をされていたじゃないですか、はい、そしたらですね、リスナーさんからこんなメッセージが来ていました。サトピーさんからです。今週のベリソネで一般の神社にあって伊勢神宮にないものとしておみくじと言っていたけど、実は狛犬もないんだよねということなんですけれど、狛犬もいないんですか？
そうなんですね、
はい、
あの狛犬の起源は古代オリエントに遡りましてですね、
はいはい、
これはライオン獅子を形取ったですね像なんですね、
はい、
それがシルクロードを通って伝来したということなんですね、
はい、
で古代オリエント諸国では聖なるもの、神や王位の守護獣として、うんうん、百獣の王であるライオンを用いるですね、はいはい、流行があったんです、まあ、その一例がエジプトのピラミッドのスフィンクスなんですけれども、まあ狛犬は何て言いますかね、桃園の親戚みたいなもんであります、うんはい、この獅子像がですね、中国から日本に伝わった当初、日本人がその生き物をライオンじゃなくて犬と勘違いしてですね
、はい、
しかもあの朝鮮半島から、はい、あの伝わってきたということで狛犬と呼ばれるようになったんだそうです。狛犬は伝来当初宮中に魔除けの意味として置かれたんですけども、うん、参道に狛犬が置かれるようになったのは意外にも江戸時代からで、そんなにあの古い歴史が あるわけではないと、
はい、
それであの伊勢神宮というのはできたのが内宮の方が2000年前にできてますんで、狛犬の入ってくる前からその古い形をそのまま伝えているお宮のために、伊勢神宮には狛犬がないと、
はい、
そういうことなんだそうです。
そうなんですね、まあ、こういった知識を持って参拝するとまた味わい深いんだろうなと思いますけれど、とても勉強になりました、はい、こんなトリビアが聞けるのもベリソネならではですね。
そうですね、さらにですね、
はいはい、
ですね、伊勢アンチョコという小冊子があるんですね。
これどうしたんですか？
これ現地のお土産屋さんで、まあ、買ってきたものなんですけども、
お土産、
うん、例えばですね、ついついやってしまいそうで伊勢神宮で、はい、やっていけないことは何でしょう？これはですね、石を持ち帰る行為ですね、はい、
あちょっとわかるような、
はい
う
ん
う
ん、あとペットを連れて行く、このダメなんだそうですね。と、まあ、いろいろたくさん書いてあるんですけども、
結構な量がありますけれど、まあ、面白いですね、
はいはい、まあ、それはさておき、あの日経ベリタス あのお知らせをちょっとしていただけますか？
わかりました、はい、夏のベリソネですね。日経ベリタスを定期購読してくださる皆さんにご契約期間によっていろいろな特典をプレゼントしますというキャンペーンです。特設サイトからのみお申し込みいただけます。まず半年ご契約の場合はよくわかる相続2015年度版をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合はこのよくわかる相続に加えて日経業界地図2015年度版の特装版をプレゼント。さらに2年ご契約の場合はもう1冊資産運用大全脱デフレ相場はこう乗り切れをプラスして全部で3冊お届けします。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど一部当たりの割引率がアップします。ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。なおこの特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。夏のベリソネで検索してください。あなたのお申し込みお待ちしています。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。 発売中の日経ベリタスのカバー特集を堀田さんにご紹介いただきます。今週はカリスマが去るとき社長交代リスクかチャンスかという見出しですね。さあ堀田さん、こちらはどのような記事になっているんですか？
はい、今年の春ですね、はい、ソフトバンクの孫正義社長が副社長のアローラ氏を有力な後継者だというふうに、はい、紹介して、まあ、その後165億円の報酬を払っていたことが話題になりました、
ね。はい、
それから軽自動車の鈴木、この鈴木治会長兼社長、
はいはい、
まあ、30年以上トップを務めていらっしゃるカリスマ経営者ですけれども、はい、7月に新社長の座を息子の俊弘さんに譲るという発表がありました、
はい。
それから任天堂のですね、岩田社長、
はい、
まあ、お亡くなりになったついこの間なんですけれども、
ね、
はい、後任の社長がまだ決まってないというようにですね、まあ、今年はですね、カリスマ経営者の後継問題がいろんな形でですね、うん、話題になってます、
はい。
まあ、やっぱり企業のトップっていうのは非常に投資家にとってもね大事なんで、特に実力社長であればあるほどですね、その人が会社を去るとき、まあ、経営の断層が生まれやすいっていうことがあると思うんですね、
はい。
それゆえに優れたトップの人は常に自分の後継者を考えているとも言われているんですけども、まあ、例えばね、このソフトバンクが出ました、鈴木が出ましたというふうになると、次はですね、ユニクロファーストリテイリングの柳井社長、
はい、
自分の後継者をどう考えているのか、
はあ、気になる、
ちょっと気になりますよね、はい。その胸の内をですね、聞いてみたいなと、はい。まあ、そんな問題意識で、まあ、今回のね、うん、特集ちょっと準備して、2ヶ月近くですね、
はあ、
はい、準備して温めて、うん、今週の特集を組みました、
はい。会社の寿命は30年という本が売れたことがありますけれど、実際にはもっと長寿の会社というのはたくさんありますよね。
そうですね、例えばアメリカのゼネラルエレクトリック、はい、G、まあ、この会社はご存知のように1878年にトーマス・エジソンが作った電気照明会社が起源なんですね、
はい。
それから100年以上存続しているのは、やっぱり時代の変化に合わせてですね、経営を変えてきたからということが言えると思うんですね、
はい。ジャック・ウェルチさん、ジェフリー・イメルトさんと有名な経営者も輩出していますね。
はい、ジャック・ウェルチさんはですね、1981年に社長トップに、CEO に就任しまして、20年間トップを務めたですね、
はい。
で、まあ、G キャピタルを中核に金融業を拡大してですね、会社を、まあ、G を成長させた有名な経営者さんですね。で、まあ、同時にですね、その20年にわたってですね、公開選抜っていう幹部育成システムがあるんですけども、はい、まあ、そこで後継者に選んだのがイメルトさんだったということですね。それでイメルトさんの体制もですね、すでにもうかれこれ15年目に入ってまして、まあ、最近は G キャピタルをですね、解体する、まあ、金融業から撤退するといったことで話題になってますね、
はい。
まあ、言うなれば自分をトップに指名してくれたウェルチ路線、
はい、
まあ、これから要するに転換するっていうことで、まあ、これはまあリーマン危機の直後から言ってたことなんですけども、これはやっぱり経営者が変わらないとなかなかねできないことかなと思います、
うん。
それでまあイメルトさんもですね、今後継者を3人ぐらいに絞り込んでね、いると内部の人に聞いたら言ってましたけども、はい、それで今いろいろ試してるらしいですね、これね。でその時に、まあ、自分の路線を単純に継承する人ではなくて、はい、まあ、やっぱり、まあ、時代の変化にね柔軟に対応できる人、はい、まあ、そんな観点から今3人のうち誰にしようかなっていうことで後継者をね育成してると、はい、そんな段階だそうですね。
時代の変化を読む大事なことですよね、はい。さあ、そしてオリックスの宮内シニアチェアマンも、自分と同じ人や似た人はいない、それに私の真似をしてもうまくいかないと発言されていますね。
宮内さんは60歳を過ぎた頃から後継者を意識し始めたとおっしゃってるんですけども、はい、結局トップの座をですね譲ったのは、まあ、昨年ですけど78歳でした、うん。 ぱり G と同様にですね、各部門のトップを経営者として育ててですね、まあ、何人かね、競い合わせるような感じで育ててですね、まあ、最後は会社への忠誠心と経営の当事者意識っていう観点から今の井上社長を選んだと、まあ、そんなことがね、記事の中でも紹介されています。
はい、でも後継者を育成するっていうことは大変なことですよね。
そうですね、まあ、それだけに後継者を失った時のショックっていうのはかなりね、大きなものなんだそうです。はい、例えばかつて鈴木のですね、鈴木治会長の後任は、はい、娘婿の小野専務という方がいらして、まあ、これ公然の秘密というか注目の一致するところでですね、まあ、みんなが、まあ、小野さんが後継者だなと思われてたそうなんですね。
はい、
治会長が経済産業省の官僚だった小野さんを引き抜いてですね、会社に入れて、それで帝王学を叩き込んできたと。
はい、
ところがその小野さんが2008年亡くなってしまったということで、まあ、大変なショックだったそうですけれども、まあ、それからね、8年かけて今回新社長に指名しました長男の俊弘さん、
はい、
まあ、経営者として育ててきたということで、結果としてやっぱり8年やっぱりかかったと、トップ交代までですね、まあ、といったこともあるみたいですね。
はい、本当に育て上げることの大変さ感じますよね。
ところで曽根さんもこれまでいろいろ経営者の方をね、取材してきたと思うんですけども、はい、その中で、はいはい、まあ、印象に残った人、気になる人ってのはいらっしゃいますか？
そうですね、たくさんの方とお会いさせていただいてきたんですけれども、特に印象に残っているのは日本電産の永森さん、そしてセブン&アイの鈴木さんですね。お二方とも共通点があるように感じていて、二人ともこう情熱がまずあって、それでこう現状を捉えて、ここから先の世界がどんな風になっていくのか想像する力というのがすごくあるように感じますよね。そして安倍総理がその企業の方々に対して賃金アップを要請した時に、いち早くこの二人は賃金を上げるという行動に実際移されたので、その自分の会社だけではなくって、その世の中の人々のこと、日本のその全体の経済が良くなるようにとか、そういったことを考えるという、その器の大きさ、尊敬できるなというふうに思ってます。
なるほど、なるほど、そうです。はい、私の場合はですね、リソナホールディングス、
はいはい、
細谷英二会長をね、思い出しますね。
あ、そうですか。
はい、細谷さん、JR 東日本からですね、実質国有化されたリソナに入って10年近くトップを務めたんですけども、
はい、
まあ、今残念ながら亡くなっちゃいましたけど、亡くなる数年前からですね、やっぱりね、10人ぐらい後継者選んでですね、候補者としてね、10人ぐらいこのいろいろ面接をしたりとかですね、いろいろ絞り込み作業をね、始めていらっしゃったと。で、まあ、その時にね、自分の死を意識していたかどうかっていうのは分かんないんですけれども、
はい、
まあ、自宅療養に入る直前にはですね、今の東社長を後任としてね、まあ、密かにね、指名していたようで、まあ、したがって木の途中でね、亡くなったんですけど、まあ、経営の断層をね、まあ、その結果作らずに済んで、スムーズにね、東さんの体制に移っていったと。まあ、それでまあ東さんの下でですね、リソナが公的資金を完済したというのはまあご存知のとおり
だ
ったところで、まあ、思い出の人というと、まあ、細谷さんかなと私は思いますね。うん、
はい、まあ、でも本当経営者次第でその会社の成長というのは大きく変わってくることですから、もうしっかり引き継いでいける部分は引き継いでいただいて、そして新たな会社作りというのを頑張っていただきたいなと思いますよね。
そうですね。
はい、ここまで日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、カリスマが去るとき社長交代、リスクかチャンスかについて堀田さんの解説を伺いました。
ベリタス、
おさらい
Q。
さあ、ベリタスおさらい Q です。リスナーの皆さんや日経ベリタスの読者の方がどのくらい記事を読み込んでいるかをクイズで試します。
皆さんもベリタスを読んでぜひ正解してください。
それでは問題です。 TPP 環太平洋経済連携協定参加国の大筋合意を目指した協議が続いていますが、参加する12カ国のうち今後10年間で最も実質所得が増えるのは次のうちどの国？ A. ニュージーランド、 B. ベトナム、 C. TPP 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 TPP。
それ国じゃないですよね。
あら、
制限時間は10秒です。さあみんなで考えよう。
ここまで正解は B のベトナムでした。これは7月26日発売の日経ベリタス54ページフォーカス面の TPP 追い風どこに吹くという記事からの出題でした。
今回は長渕剛さんですか。もう本当にすごいですね、曽根さん。毎週毎週、ジャンルが飛びましたね。
はい、経済番組ですのでボラティリティの高いボケを目指しております。さあでは堀田さん、解説お願いいたします。
はい、わかりました。TPP の参加12カ国で2025年までの実質所得増加率を試算して比べてみたところですね、10.5% と最も高い値を出したのがベトナムでした。マレーシアも実質所得が 5% 強伸びると見られていますけれども、ベトナムは頭一つ抜きん出てるといった印象なんですね。産業別に見ますと TPP 効果が最も大きいと見られているのは法制業界です。衣類ですね、ベトナムからアメリカに輸出する縫製品には現在 17% から 18% の関税がかかっているんですけれども、これがゼロになるわけですから生産性はものすごく高まります。また海外からの投資も増えそうです。社会主義国で閉鎖的だった市場が開かれることによって投資が活発になると国が潤う可能性が高いんですね。これらを睨んでですね、ベトナムでは規制緩和がかなり進んでいるということだそうです。
はい、ベトナムの靴、カバンに、それからお洋服と、
そうですね、
本当に素敵なもの多いですからね、ではちなみに日本の実質所得の増加率はどうなんですか。
日本の伸び率は 2% とですね、ニュージーランドと同じくらいと見られています。ベトナムを比べてちょっと低いですけれども、ただ金額ベースで見ると1046億ドルとなって3カ国で最も大きくなるんですね。
さあ、この記事が気になったあなた、ぜひ先週の日経ベリタスをご覧ください。そして来週のこのクイズに備えて今週の日経ベリタスもしっかり読んでくださいね。以上、ベリタスおさらい Q でした。
しかしボケ優先で国じゃない選択肢を出すってのはどうなんですかね。
まさにろくなもんじゃねえですね。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはマーケット面から、黒田ライン突破なるかです。
はい、6月10日にですね、日銀の黒田総裁がですね、これ以上の円安はいかないだろうといった発言をして、黒田ショックと言われたりしたんですけども、これの結果ですね、125円というのが円安の壁になりまして、その後円高に触れていたのであまり意識されませんでしたけれども、再び円安局面になってきて、最近のチャートを見ますとですね、125円に近づいて押し戻されるということで、また黒田ラインがですね話題になっています。ただこれがですね、いつまでですねこの黒田ラインが生き続けるのか、このあたりが話題になっているということで、そもそも黒田さん125円の壁を作る意図があったのかどうかってあたりもですね、注目、いろんなマーケットの関係者の話題になっています。
今週は総裁会見もありますし ね、
そうですね、
はい、面白い記事となっていそうです。さあ続いてマーケットビート面から、政策の手の内さらした FRB です。
はい、これ先週ちょっと話題になってたのが FRB のうっかりミス。これ6月の FOMC の時にですね、普段は表に出ないですね、FRB のスタッフがディスカッションの土台としてこう作って出しているですね、ペーパー金利見通し、これがですね表に出ちゃったんですね。
そんなことってあるんですね。
いや、これはね今まで聞いたことないですね。どうもなんかアップしちゃったらしいですね、ホームページに、で誰もしばらく気づかなくて、ここにアップしてるじゃないかってなって、しょうがないんで正式に FRB が発表したっていう、そもそもアップされてたですね、データがどうもなんか数字が間違ってたらしくてですね、それも修正した上で発表するっていう、そういう珍事がありましたんですけれども、それを見るとですね、注目されているアメリカの利上げがですね、 何回あるのかっていうのが書いてありましてですね、はい、まあ、これ FRB のスタッフの見立てなんですけども、年内1回来年3回と、まあ、読める内容のデータになってたということで、もう市場はですね、はい、してやったり、うん、FOMC のメンバーがね結構2回3回年内 やりますよっていうようなことをね言ってたんですけど、まあ、それに対してマーケットの、ね、見立てはまあせいぜい1回でしょと、だそれに近いということで事務局のですね考えがあのしてやったりということでですね、
はい、
早速ですねフェドウォッチなんかを見てみると、まあ、9月は利上げないんじゃないかみたいなですね、反応が起きてるということなんですけど、まあ、この記事はね、はい、本当にそうなの、もっと深読みすべきなんじゃないかということを筆者の滝田編集員が書いています。
滝田さんがこれもまた面白そうですね。さあ最後に企業面のファナック、誤算はサムスンかです。
はい、まあ、ファナックは産業ロボットの大手で、春先にはですね株主還元銘柄として株価が急騰したんですけども、最近はちょっと売られてるんですね。
業績が悪い見通し出してきました
もんね。そうですね、まあ、中国関連銘柄っていうことでね、まあ、ちょっとそうですね4月に高値をつけた後下落してましたんですけれども、先週発表した決算ではですね、さらに通期の業績見通しをですね早くも下方修正するといったことで、まあ、株式市場でファナックショックが走ってですね、はい、日経平均が全体下がったという日がありました、で、まあ、原因はね中国経済の減速が想像以上に大きいということを言われてますけれども、
はい、
アナリストの人たちはですね、いやいや中国の減速っていうのは以前から織り込んでたと、 2、3年前から、はい、だから要するに足元のですね中国経済の減速もそう驚くべきことじゃないんだと言ってるアナリストの、ね、方が結構いるんですよね、
はい、
そうするとなんで急にですねまたファナックが業績の下方修正をしなくちゃいけなかったのかと、その謎解きをこの記事がやってまして、はい、ぜひ読んでいただければと思います。
はい、ということで堀田さんのおすすめ記事をご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス曽根住恵のなるほどそうね、いかがでしたか。堀田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さてここでリスナーさんからのメッセージが届いておりますのでご紹介いたします。紅葉21さんからです。ありがとうございます。下げ幅今年最大、今年最大の上げときて、次号の見出しはどうなるんだろう。ジェットコースターのような嵐に続き落ち着きを取り戻した感じ。嵐の前の静けさ、それとも夏枯れの始まり。やっぱり季節は夏休みだなと書いてあります。このマーケットトップのところなんですけれどもね、で下げ幅今年最大としたのが7月12日発売したもの、 そしてその次の週今年最大の上げというふうにしてきまして、そして先週分なんですけどこちらは金急落5年半ぶり安値という見出しになってました。株ではないけれどもその金、まあ、商品ということで中国関連のその下げというふうなつながりができるかと思うので、まだまだ不安定かなとは感じますが、
いや本当にね、中国初のですね、マーケットの波乱がね続いてましてね、
はい、
まあ、いろんな株価対策とか打ってるんですけど、まあ、いろんなところでねほころびが見えてるんで、まあ、その辺はねちょっと心配ですね。はい、緊張の夏ってベリタさん何度も何度も書いてるんですけども、
はい、
これ冗談じゃなくて本当になってきたっていうところかな。
そうですね、はい、日本の企業の業績に与える影響というのも合わせてチェックしていかないといけませんよね。
あ、そうですね、今決算発表ねシーズンなんで、ぜひその辺は注意深く見ていきたいと思います。
このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネをつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは 毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは夏のベリソネで検索してください。また私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの堀田雅人と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。